暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰城です。
こんにちは、大根木光太郎です。
はい、前回はですね、12月に入りちょっとポンコツになった私たちが緩やかに喋る回だったんですけど、改めて2025年、まあ、3月からですけど、マヤ暦的にはどんなエネルギーの年だったのかっていうのをおさらいしてみようかなと思います。
はいはい
はい。
今年はね、実はその、まあ、3月がちょっと切り替わりのタイミングにはなるんですけども、
はい、
今年は一の一九という実は年だったんですよね。
うん、
うん、
はい、
風の年、
うん、
で来年は実はマニークというね、鹿なんだけど、まあ、調和だとかね、
うん、
その奉仕とかっていう、まあそういうような、意味合いがね、うん、あるものになってきますね。
なるほど、はい
はい、
うん。まあ、改めてその風とは、うん、まあ、一般的というか、マヤ暦的に紐解くと、うん、どんな、まあ、コミュニケーションの紋章、
ね、
象徴する紋章というか、う
ん、はい、もっとちょっと正確な言い方をしていくと、
うんうん、
こう風に乗せていくような媒介って、風が媒介になるって言ったらいいのかな、媒体になるって言ったらいいかな、
うん
うん、だから言葉だけではないし、気持ちもそうだし、うん、よくあるインスピレーションを相手に与えるなんてね、
うんうん、
そんなような意味合いも実はあってたりするっていう感じなんですね。アイデアがこう湧き出てくるとかっていう、はい、そういったような、目に見えないものを運ぶみたいなところ、
白の紋章で、は
い、そうですね、
はい、
はい、
なんかこう精神的な、内面的なイメージがやっぱ白にはありますよね。
そうですね、知識とか、
うん、知恵とかですもんね、
はい、知恵とかっていうのももちろんあるし、うん、チームなんかで見るとね、その企画なんていうところにね、ポジショニングがあるわけだから、
はい、
まあ、そういったような象徴的なものはもちろんあります、
はい、
うん、
でそういう象徴から、まあ、はい、見ていくと、
うん、
そういうことが、まあ、今キーワードとして挙げたようなことが、
うん、
起きがちというか、クローズアップされるというか、意識がそっちに行くというか、そんな感じで捉えたらいいですか？
そうですね、はい、まあ、捉え方としては、まあ、実際にね、うん、私はどちらかというとその予言的なところは全然見ていないので、うん、
はい、
まあ、今年を振り返った時に、
うん、
そのコミュニケーションだとか、
うん、
あとは変化とか、
うん、
予測不可能だったよねなんていうことが、
あ、
どういうふうにこのレンズを通したら見えるかな、はい、っていうような捉え方をしていくのは一番いいのかなというふうに思ってますね。
うん、
うん、
なるほど。まあそれを踏まえて、2025年、どんな年でしたか、はい、改めてっていうところですけど。
そうですね、
はい、
まずはやっぱりこのポッドキャストを始めて、
うんうんうん、
実はね、もう1年超えてるわけなんだけども、
はい、 そうですね、
そこから、うん、数ヶ月だったところがちょっと前の切り替えっていうタイミングだったと思うんですよね。
うんうん、
でやはりその、伝えるっていうことはすごく重要なことなんじゃないかなというふうに思っていて、
うんうん、
やっぱりこう、
うんうん、
声を使って伝えていくっていうことは、やっぱりその人となりっていうのもやっぱりどうしてもね、こう伝わってくるっていうふうにも言われているので、うん、
はい、
どういうふうにこう我々がね、こう、
うん、
暦というものを活用していく、でそれをどういうふうに活用したらいいのかなっていうところを伝えていくのは、やっぱりその声を使ってご説明するっていうのも一つの手なんじゃないかなっていうところをね、すごく感じてた年だし、
はい、
そのところをちょっと、意識してた年でもあるのかなと思いますね。
なるほど。なんかこう、うん、暦日和的にはそんな、ま、うんと、暦日和というか、ま、長峰さんと暦日和、
うん、
の側面から見たらそんな感じだという話ですけど、私は、はい、まあ、今のお話を聞いて、
うん、
なんか自分のプライベート
うん、
いや今年起こった出来事に置き換えてみた時に、
うん、
なんでしょうね、なんかこうなんでそういうことになるんだみたいなのとかが結構多くて、
まあ、そこはいわゆるあれですよね、うん、こう突然の変化とか予測不可能なことっていうようなね、はい、そんなところで見てみるというのかもしれないですね、
う
ん、
そうですね。あとは水面下でそんなことになってたのかみたいなこととか、
うんうん、
そういうことが起きたりとか、
うん、
まあありましたね、うん、あとはあ風に乗っていろんな話が聞こえてきて、
うん、
聞きたくなかったってこととかなんかあその話聞いといてよかったとか、なんかそういうことも起きたなっていう感じがしました。
うん。
大、うん、なぎさんはいかがですか？
僕ですか？
はい。
僕はもう、
はい、
もう何でもかんでも受け入れるタイプなので、
うん、はい、うんうん、
はい、
うん、
うん、あんまりこうのほほんといつも通り、うん。うんうんうん、やっていて、
うん、
ました。
なるほど。じゃあ特になんかこう印象に残るトラブルとかそういうのはなく、
印象に残る、そうですね、トラブル、うん、結構その苦労話が多い方とかっていらっしゃると思うんですよ、
うんうんうん、
けどなんか僕がどうなのか分かんないですけども、第三者目線で見てないんで分かんないですけど、
うんう
ん、あの苦労して来てない生き方をしてるなと思ってるので
なるほど、はい、大なぎさんが、
そうですそうです、
うん、
あの骨を折ったとしても、
ああそうです、はい、そんなこともありましたよね、
肉離れになったとしても、
はい、
あの肉離れになったとしても、
うん、
まあ、さまざまですね、起こっていると思うんですけども、
うんうん、
はい、まあそういうこともまあ一つの経験だなっていうところで、
うんうん
うん、うん、
はい、なかなか経験できることじゃないじゃないですか。
そうですね、うん、肉離れを起こしたくたって自分からはなかなか起こせませんからね、
まあ、なかなかアスリートじゃないと起こせないと思うんですけど、
ね、そうですね、うん、
そんなに一般人には僕が
、うん、
そういう綺麗なですね肉離れを起こしたっていうのも、うん、なかなかできる経験ではないということで、
そうですね、
はい、あんまりこう、うん、ネガティブには捉えられない、捉えないようにはしながら生きてきたので、
うん
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 だったんですけども、
うん、
はい、なんかこの話でまとまってますでしょうか。
まあそれぞれね、あの風に思いを馳せながら2025年どうだったかな、まあ、まだ、うん、あの前歴的にはあの育の年は続くわけですけど、
うん、
まあ、3月に入るとあのいよいよ次の紋章の年に入ってきて、
はい、
次がマニーク
マニク、鹿ですね、
はい、鹿さんですね、うん、青の紋章で、うん、なんと大なぎさんの紋章はマニークということで、なんか大なぎさん的なイメージの1年になるのかな、だとしたらすごいのほほんとした1年になりそうで、
多分のほほんと、はい、ほんわかした感じ、ね、
なるほど、期待大です、
はい、
うん、
まあ日本ではちょっと内閣総理大臣が変わったりとかしてますけども、
うんうんうん、
まあ、
あ、
ね、調和をこう重んじた年に、はい、
うんうん、
していきたいなというか引き続きなっていきたいなっていうのはありますけど、
ね、うん、そうですね、うん、まあ私はその一句の年で今年を個人として振り返ると、
うん、
やっぱりこのアイデアっていうところがすごく多かったなっていうのがあると思うんですよね。
それはあれですか、長峰さんといえばなんかアイデアマンみたいなイメージすごいあって今年たくさん長峰さんがこういうのやってみましたっていうお話聞きましたけど、これは、うん、今年特にそうだったのか長峰さんの日常なのかどういう感じでしたか？
うん、日常ではあるんですけど、
はい、
形にできたのが多かったなっていうところですかね、うん、
それは素敵なことですね。
そう、
はい、
まずはその、うん、PWA っていうツールが出来上がってきたっていうことが、
うん、
ちょうど夏ぐらいですかね、
はい、
一つ大きな節目があって、
うん、
で、
うん、
つい最近出来上がったのはやっぱり体系化をするっていうそのものをね、この今回のこのマヤ自体を体系化していくっていうところにやっぱり行き着いたので、
うん、
まあそこのところが一つできたっていうことも大きいことなのかななんていうふうに思いますね、
うん
う
ん、
だからそれを思うと、
うん、
あれですね、僕が今年の頭に、
うん、
こう発信することもっていう話を、
うん、
抱負としてちょっと ちらっと挙げてたと思うんですけど、
うん、
あのポッドキャストを通じてこう発信することによって、
うん、
まあ、それこそこの中でも、うん、僕と中峰さんとエリさんの中でも、
はい、
こう話をすることによっていろいろ生まれてることもあるわけじゃないですか。
ありますね。
そうです。
だから結局なんかそういうなんかコミュニケーションっていうところは、
うん、
発信するもそうですけども、
うん、
そういったところでなんか生み出してるものがあるのかなっていうのは、
うん、
今更ながら感じましたね、
うん、
もう肉離れの話してる場合じゃないですね。
そうですね。
ポッドキャストでしたこれ
は。で来年調和の年なんですけど、
うん、
まあ、ちょっと気が早いかもしれないんですが、どんな一年になるといいなぁなんて。
調和っていうのをキーワードとして、はい、自分たちがどう進むかっていう見方で見てみるといいのかなと思うんですよね、うんうん、
はい、
うん、あの多分こんな風になるだろうっていうよりも、うん、むしろ自分たちでどういうふうにしていきたいかっていうところが一番大きいと思うので、
うん、
そうですね。私はどちらかというと、まあ、今作り上げてきたもの自体を、うん、やっぱりこう一人が使っていくっていうところではなくて、やっぱりその、うん、こうどう言ったらいいのかな、前回前々回でしたっけ、その一人が使っていくっていうよりも、むしろ、うん、チームで使っていくことができると、お互い共通の言語になるよね、なんていうところがあったと思うんですね。
はい。
だからそういったところを、こう、うまく、うん、アピールして、皆さんにお伝えできたらいいのかな、なんていうふうに思ったりしてます。
うん。
立派ですね。いや、僕は、あれです、
うんうん。
以前、こう、僕の青のところの、
うん、
まあ、部分を見ていただいたときに、
はい、
あの一つ、まあ、言い方選ばずだと、あのその何ですかね、その組織からとか、
うん、
まあ、逃げるっていうのも一つの手段だっていう話が、う
ん、
まあ、以前あったと思うんですよ、
ね、一人になることが重要ですって話ですね、
はい、あのその準備を今してます、淡々と。
おお、
はい、うん、あの調和っていうところですと、はい、一番僕の中で調和を取らないといけないところは、
はい、
家族になるんですけども、
うん、
やっぱり家族だとなんか自分の時間も必要だなっていうところがあると思うんですよ、
うん、
はい、言うても、
うん、
はい、なので、
うん、
キャンプ道具を買っておりまして。
お、
はい、なるほど、はい、はい、うんうん、
なのでソロキャンを来年はなるべくやって自分時間を本当に設けようかなっていう、
うん、すごい素敵ですね。
素敵なのかどうなのか、
なんかやっぱりそういう時間から生まれるものってあるんじゃないかなって思うんで。そう
だと思います。なんか、うん、だから一人ずっとなんかの焚き火を眺めてみようかなっていう、
うん、
はい、まあ、思いますけどね、
うん、
うん、なるほど、そうか、はい、いやなんか今、まあ、これ来年の3月からの話ですけど、なんかね、私は結構人と何か一緒にやるっていうのが、なんだろうな、なんか、まあ、ライトな意味で怖いんですよね、
うん、
その今までいろんな目に遭ってきたので、
うん、
まあ、その、まあ、自分の判断でこの人と一緒にやりたいとか、まあ、このこういうことをしたいとかって決めたので、もちろんなんかこう誰かのせいとかではなくって自分のせいなんですけど、
うん、
だけどその決めた決断によってまあとんでもないことが時々起きるんですけど、
うん、
なのでやっぱり、あ、なんかコンパクトにやるのって楽だなとか、私だけが責任取ればいい世界ってすごい楽だなって思っていたんですけど、でもどうやら来年はそういうわけにもいかなくなるぞっていうのがもう見えてるんですね、私、
うん、
はい、もちろん、なんていうんですかね、この人と一緒にやりたいっていう、今度こそ信頼を受けるメンバーと一緒に、やっていくっていう、うん、ことがもう見えてたりするので、なんかそこに関してやっぱり、なんていうんですかね、うんと、いいエネルギーで前進したいと思っているので、
うん、
うん、なんかそういう 紋章の流れが来ているのだとしたら、まあ、すごくあやかりたいなっていうふうに思っているっていうかこのエネルギーを後押しに頑張りたいなっていうふうに思っているという感じですね。長峰さん の, あのみんなで使っていこうっていうのとちょっと似てるなっていうふうに思いました、
うん、
自分のやりたいことが、うんうん、なのでそうですね、あの一人でやるスピード感じゃなくてみんなでやる大きな、うん、大きな輪を作るみたいなのを、うん、はい、来年はチャレンジしていきたいなというふうに思っています。うん、
なるほど。
すごい漠然とした話で申し訳ないんですけど多分、
う
ん、
いえいえ、
はい、あの、まあ、何かオープンされたらこれの話してたのかなっていうのが分かると思うんで、
うん、そうですね、
はい、うん、
じゃあ大丈夫、結局なんか早く行きたいなら一人で歩きなさい、
はい、
奥まで行きたいならみんなで歩きなさいってやつですよね。
そうです、
はい、はい、
それをちゃんと実践していきたいですね、
うん、そうですね、
はい、はい、なんか遠くまで行けたことないんで遠くまで行きたいです
どこまで行っちゃうんだろうな
途中で転んじゃったりみんなであっつっていうことがあったんで遠くってどこなんだろうみたいな感じではあります、はい、うん、楽しみにしています。
そうですね、
はい、来年の3月からの展開を、はい、
はい、
まあそんなわけで次週はなんといよいよ12月24日クリスマスイブなんですよ。
そう
です
ね、
皆さん浮かれていこうかと思いますよ
浮かれていきましょう、
はい、浮かれていきましょう、はい、うん、はい、そんなわけで、
はい、
今年もあと数日なん数日というかねあと2週間くらいなんですけど、うん、皆さん、はい、あの2025年をいい1年にするためにぜひぜひあの振り返りつつですね、あのまだできることあると思うんですよね、2週間だったら。
そうですね。
ね。
ね。変わりますよ。
はい、
うん。
と思うので、あの、まだ風ですよ。風。ね。
そうです、
風の一年なんで、うん、そこと照らし合わせてみて、何ができるのかなっていうのを考えてみるのいかがでしょうかという提案をして、今日は終わりたいと思います。
はい。
こよみ日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますのでそちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台えりと
長峰翔と
大薙幸太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。